今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の25章14節から30節までです。マタイによる福音書の25章14節から30節、はじめに14節と15節をお読みいたします。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出て行く人のようです。彼はおのおのその能力に応じて一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡し、それから旅に出かけた。アーメン。お祈りいたします。愛するイエス様、今日も御言葉であられるあなたをしっかりと伝えることができますために、このしもべを、唇を清め整えてください。これに預かる一人一人の耳を通りよくして、天からいただくべき命を我ら一同がしっかりといただき尽くすことができますように、今日もあなたの命を豊かに得させてください。どうかこれからの時をあなたが支配してくださいますように、主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。前の章の24章では終わりの日、ね、世の終わりにはどのような印が起こるか、どのような、心構えでいるべきか、それがイエス様から示されました。本当に人に惑わされないように固く、この信仰に保って御言葉にとどまるようにということを、これをイエス様は特に言われました。で、そこでマタイの25章に入りますと、天の御国の例え話が、続きます。前回のところでは、花婿を迎える10人の花嫁、5人は愚かで5人は賢かったです。迎えられる花嫁と迎えられない花嫁の差が、違いがこの花嫁の中に出てきてしまうんですね。私たちキリスト者はみんなキリストの花嫁ではあるんですけども、しかし迎え入れられる、花婿に迎え入れられる花嫁、そうでない花嫁がいる。この例えをイエス様が話されたからには、私たちはしっかりと霊的に目を覚ましておくべきです。25章の13節は、だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないから、イエス様はおっしゃいました。だから私たちはしっかりと霊的に目を覚まし続けておくべきです。で、今日のこの、その続きの14節以降、30節まで、タラントの例え、言われている有名な例え話です。タラント。今、日本語でタレントという言葉があるんですけども、タレント、テレビに出てくる人。もともとはこのタラントの例え、マタイの25章の、これが、タレントの語源。要するに、その人自身の能力を表しており、その人自体、その人の、まあ、もともとタラントはお金の価値だったんですけども、でも、それが、その人の能力に換算されて、それで、タレント、まあ、そのように、まあ、ですから、特にその人の、能力がある人、まあ、そういう人をタレント、まあ、魅力がある人、そういう人がタレントになる、言われてるんですけども、もともとは、お金の価値でした。で、ここでは、一人の、人、天の御国の例え話として、しもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようなものだ。イエス様は天の御国の例えを切り出します。で、その人は、そのしもべたちを呼んでそれぞれに任せるんですね、何かを。何を任せるか。ね、それぞれにタラントを任せます。それも、ただ任せるのではありません。おのおのその能力に応じて、です。で、その能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、一人には一タラントを託しております。それを用いて、 商売をしなさいということですね、任されるんです。天の報いの主人は皆さんも一人一人に応じたタラントが任されているんです。それを活用しなさい、天の御国のために稼ぎなさい。イエス様は皆さんそれぞれにですね、タラントを預けておられるんですけども、じゃあ1タラントは一体どのくらいの金額か、下の客地の方を見ますと、1タラントは6000デナリって書いてあります。6000デナリ、ちなみに1デナリというものが1日分の労働者の賃金に相当するお金です。1デナリは、ね、日当、ね、その日一人の人が働く日当分のお金ですから、例えば、ね、1日分のお給料1万円と、まあ、単純に計算しますと、1タラントはどのくらいのお金になるか、6000日分のお給料ですね、相当な金額になります。ね、1日1万円稼ぐ人がいるとするならば、ね、6000日分です。6000万円ですね。かなり高額ですね。1タラントといえど。ですから、ね、5タラント預かった人、6530で 3億円。で、ね、2タラントは、1億2000万円。1タラント預かった人は6000万円預かってます。ね、それぞれ主人がそれぞれにその分だけ貸し与えて、でそれでもって商売しなさいと言うんですね。1タラントでも相当な金額です。で、主人は一人一人の能力をよく知っております。ね、この人にこれだけ預けるのが、まあ、分相応だ。主人は分かっているんですね。神様は皆さん一人一人にも、ね、分相応の能力、分相応のタラントを分け与えておられます。決してその、ね、能力を超えてする、あるいは能力よりも、なんか目分量を減らして与える、ね、そういうことは主はなさらないんです。主は皆さんにとって必要なものをご存知です。この人には、ね、これだけの責任を負わすことができる。ね、ある人は、ね、責任能力、責任に耐えるの、その力がなくて、もうこれだけの責任を与えたら心が潰されてしまう。ね、そういう人には、あまりも超過して与えることはしませんし、ね、それぞれ分相応に預けることは、主はおできになる方です。能力、才能、ね、これ生まれ持ったものだ、今まで思っていたんですけども、どうもテピリンするようになってからですね、それは、広げることが可能だということは最近、なんか、この教会では皆さん、それ体験しているところですね、御言葉が、人のうちに開かれると、その人の中で才能が開花されていくんですね。ですから、もう、生まれ持った才能とは言われてるんですけども、御言葉によって、ですから、ね、それを増やすことができるんです。御言葉を蓄えることによって、その、ね、もちろん、その気持ちがあるかないか、それが重要です。このタラントの例え話は、その、やる気があるかないか、ね、その気があるかないか、どんな気があるかないか、ね、それについて非常に重要なことですので、このタラントの例えから見ていきたいと思います。16節以降をお読みします。5タラント預かった者は、すぐに行って、それで商売をして、さらに5タラント儲けた。同様に、2タラント預かった者も、さらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。はい。で、ここで3通りの人が出てくるんですけども、5タラント預かった人、それ商売をしてさらに5タラント儲け、2タラントの人も同様にさらに2タラント儲ける。出て行って商売する人、それは決して、ね、それをもって不当たりを起こすようなことはないんですね。天の御国のビジネスにおいてはね、しっかりと預けられたものを運用すれば、活用すれば、必ず儲けが出ることになっているんです。ね、5タラント、ね、それで商売した人が、それでビジネスに失敗して、ね、借金を抱え込んだなんていう話は天の御国の例えにはないんです。天の御国においては、タラントが預けられたら、それを活用して、しかるべしと言いますか、活用しなきゃ損なんですね。 皆さんしっかりとですね、神様からタラントが与えられておりますから、それを活用するなら、それを、ね、損失を出して、ね、借金取りに追われてた、そんなことは天の御国にはないんです。ですから、しっかりと皆さんはそれを活用するべきなんですけども、最も良くないのが、活用しない人であるようです。この1タラントを預かった人は、出ていくと、地面、ね、掘って、その主人の金を隠しました。まあ、損失が最も出ない方法であるような気もするんですけども、でも、ね、天の御国においては損失はないんです。しっかりとイエス様の名前において、それを与えられている賜物を活用しに出ていくとするならば、ね、天の御国のためにです、ね。世のためじゃないですよ。皆さんのためではない。御国のためのビジネス。これをしていくならば、しっかりと稼ぐことはできるんですけれども、でも、それを地面を掘って埋める人が、ね、ここに、一人おります。19節以降。さて、よほど経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると、5タラントを預かった者が出てきて、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラントを預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに5タラントを設けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。アメン。ここで、ごタラントのしもべは、よくやった。良い忠実なしもべを、褒められております。そして、主人の喜びを共に喜んでくれ、言われております。この良い忠実なしもべ、忠実、ギリシャ語ではピストスと言うんですけども、ピスティスという信仰、信仰はピスティスですけども、忠実はピストスです。信頼に足りるという意味でありますし、また、忠実な、あるいは確実な、ね、そういう意味です。ですから主人がこのしもべを褒めてるのは、本当に忠実で、任せるに足りる確実なしもべだ。信頼のおけるしもべだ。そのようなしもべを主人は喜んでくださいます。ですから私たちがイエス様に喜ばれるためには、私たちの主、イエス・キリストに喜ばれるためには、主からの預かったものを忠実に、また、ね、イエス様から信頼のおける人として、しっかりと与えられたものをする。御言葉をしっかりと、これを実行しなさい。言われたら、その通りする。口で文句言わない。ね、私は実は、あれをしました。これをしました。でもあなたはこれこれの人で、だから私は結局しませんでした。ね、こういうのは忠実ではないんですね。褒められるのは、主人から任されたことを忠実に果たす人。そしてこの彼は、ね、主人から任された5タラントを忠実に運用したゆえに、もう5タラントを設けたんです。イエスさんの言葉を忠実に守りを行う人は決して失望させられることはありません。主に信頼する者は決して失望させられることはないと書いてあります。実際その通りです。もう私の人生もそうでした。皆さんの人生もそうですね。イエス様に信頼して失望させられたということはないはずです。主、イエス様はそのようなお方です。さて、22節以降、二タラントの者も来て言った。ご主人様、私は二タラントを預かりましたが、ご覧ください。さらに二タラントを設けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから。私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。アメン。ね、主人は二タラントの人にも同じように、その褒める言葉を与えておられます。で、よく見るとですね、この21節と23節全く同じなんですね。もうコピーペーストしたかのように同じです。全く同じ褒めの、 褒め言葉なんです。ですから、カネさんからある人には小タラント、ある人には2タラント任されるんですけども、でもそれ、私たちはひがみ根性を起こすものではありません。そんなものは、ね、到底起こすことはできないです。なぜなら、私たちに任されるべき分量、それは私たちの責任、また能力、それは 主がすべてご存知ですから、おのおのの能力に応じてタラントが与えられているわけですから、ですから私たち自身が、ね、持っている能力、その才能、それに応じた分が渡されているんです。ですから、この2タラントの人は、5タラントの人よりは能力が、なかったけれども、全く同じ褒め言葉をいただいている、ね、主人は、5タラントの人の方をよりたくさん褒めているんじゃないんですね。全く同じ褒めの言葉なんです。ですから、いくら稼いだかではないんです。天の御国においては。どんなに、ね、多くの事業を成したか、多くのことをしたか、ね、ある伝道者は1000人を救う。別の伝道者は1人救う。ね、差はあるかもしれないんですけど、でも、大事なのは、このピストス、ね、忠実さですね。よくやった。良い忠実なしもべよ、ね。ですから、主人から預かったものをしっかりと忠実に管理すること。これが、ね、主人の喜びに入るコツです。主人の喜び。本当に天の御国の喜び。イエス様と共にいる喜び。これに入ることができる人は、忠実なしもべです。忠実なしもべに対してはイエス様は、良いと、ね、評価してくださいます。さて、24節以降、地面に埋めた1タラントの人が出てくるんですけども、24節から。ところが、1タラントを預かっていた者も来て言った。ご主人様、あなたは、まかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあ、どうぞ、これがあなたのものです。ね、彼の、言い分は、ご主人様に向かって、あなたは、まかないところから刈り取り、散らさないところから集める、ひどい方だと分かっていた。彼は主人に対して言っております。主人に対する、ね、その、心意気といいますか、主人をどのようなお方だと普段から認識しているか、これが大事です。でも彼は主人が、ね、これこれの方だと知っておりました、ね。彼は言うんですね。どういう方だと知っていたか、ね。まかないところから買い取りをしようと。散らさないところから集めようと。そういうことをするひどい方だと知っていたんですけども、ね、果たしてこの短い例え話の中からこの主人、そういう方だということでしょうか？違いますね。まかないところから刈り取りをするわけないじゃないですか。だとしたら、なんで1タラント任せたんでしょうか？1タラントという撒いたところから主人は、ね、その人から、御国のために良いものを、ね、良き実りを得ようとしたんですけども、でも、この人は、あなたは巻きもしないところから刈り取りを要求されるひどいお方だ。そのように思っておりました。主人に対する、ね、心、これは非常に大事です。主人をどのようなお方か。皆さんの主イエス様はどのようなお方だと皆さんは認識というか信じているでしょうか。アーメン。アーメン。命をも惜しまずにイエス様は与えてくださったお方です。ね、ある人は、ね、イエス様はひどい方だ。イエス様は、ね、人に罪を増し加えた。人になんか自由意志を与えて善悪知る木の実を、ね、わざと置いて、それで人に罪を増し加えたようなものだ。まあ、ある書き込みに、ね、あったんですけども。でもイエス様はあいにく、その人の罪のゆえに身代わりを引き受けて死んでくださったお方ですね。命を投げ出すほどに愛されているんです。イエス様に、私たちは。イエス様をどのようなお方だと心得るか。ね、本当にイエス様は、生ける神の御子、キリスト。 そういうふうに私たちは聖書に書いてある通り信じるべきです。イエス・キリストを何か神の子ではないとか、ただの人間だったとか、そういうことをする言うとするならば、それはもうまかないところから買い取ろう、そういう偽りを自分の中で思い巡らして、それを人に吹聴したり、そういうもう全然巻かれても巻かれても何も生み出さない不毛の地になってしまいます。この1タラントの人はまた巻かないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だ、そういう認識でおりました。で、25節、私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えていった。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから買い取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。このしもべに対しての主人の評価は、悪い怠け者のしもべだという評価です。怠け者、訳されている言葉、オクネーロスというギリシャ語です。オクネーロス。怠け者という意味もありますし、怠惰、ね、まあ、怠け者。それから、ちょっと、遅いとか、動作が呪い、あるいは遅刻する、そういう意味もあります。ね、主人の御心が、もうバッて示されているのに、それを、ね、遅らせて、で、しかもどのくらい彼は遅らせていたか、ね、かなり経ってから、ね、よほど経ってから19節ありますね。要するに人生よほど経って、もう、ね、5タラントの人がもう5タラント儲けるようなよほどの期間においても、彼は主人の意図通り動かず、結局その期間が満ちてしまうまで彼は何もしなかった、ね、主人の心を知っておきながら、ね、それを、ね、遅らせて明日やるよ、そういうふうに遅刻させる、遅れさせる、これがオクネーロスです。主はそのような人に悪いと評価されます。ね、今日注意を受けた。でもその注意を受けたことを今日は守る。でも明日、明後日とするうちにそれを破ってしまう、ね。主人の心を知っておりながらそれを破ってするしまう。主人から、あなたはこれこれのことをしておきなさい。ね、しっかりと、ね、夜は歯を磨いて休みなさい。ね、そういうふうに言われても、でも歯を磨くのに、ね、あと5分したら、あと10分したら、ね、そういうふうに遅らせて、結局朝になってしまうとするならば、ね、その遅らせた末しなかったことになってしまいます。この一覧とのしもべは、悪い、怠け者のしもべ。ね、主人の心を知っておきながら、ね、なすべきこと、御言葉をしっかりと覚える、御言葉の通りに守りを行う、このことが与えられておきながらそれを守り行わない、これは悪い怠け者のしもべになってしまいます。またこの悪い怠け者のしもべ、何が悪いか、ね、言い訳しておりますね。そればかりでなく主人のせいにしております。主人、あなたの方が悪い。そのようにして、だから私はこうだったんだ。そういう自己正当化もしておりますね。悪い、怠け者のしもべの、その口癖といいますか、その特徴、それは言い訳をすること。また、自分のせいではなく主人のせいに、ね、いつも人のせいにするということ。そうやって自己正当化するんですね。ひどいことになると嘘のことを言って自己正当化しようとする、それが悪い怠け者、ね、オクネーロスのしもべです。主人は言います。27節、だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っているものにやりなさい。誰でも持っているものは 与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。アメン。ですから、ね、しもべの中においても主人と共に主人の喜びに入るしもべもおれば、そうではなく外の暗闇に追い出されてそこで泣いて歯ぎしりするしもべも、ね、天の御国において出てくる。イエスさんはこの例えをされたからには本当に私たちは、ね、外の暗闇に放り出される側ではなく主人の喜びを共に喜ぶ側に入りたいですね。イエスさんはこの例えの最後で、ね、誰でも持っているものは与えられて豊かになる、持たないものは持っているものまでも取り上げられる、言いました。一体、ね、この、主人と共に喜びに入ったしもべたち、それと、ね、この一タラントの、暗闇に追い出されて泣いて歯ぎしりしたしもべ、一体何を持っていて何を持っていなかったのか、ね、ちょっと考えてみましょうか。一体、この5タラント、2タラントのしもべは何を持っていて、でそれで1タラントのしもべは何を持っていなかったか。これ、前回の花嫁の例えに通じるところがあります。これは天の御国の例えであり、また、ね、終わりの日、主が来られる、ね、主の再臨の時の、その話です。ですから、このビジネスができた期間、ね、5タラントを与えられたら、その5タラントを活用してビジネスができる、その期間、今、皆さんの人生、今まさにその期間を生きております。皆さんは主から タラントが与えられております。何を持っているべきでしょうか。主に対する忠実、ね、主の御言葉に従順服従する心を、ね、主の意図を汲み取って主人の意図通りに従う、その心をこの5タラントの人、2タラントの人持っておりましたけれども、でも1タラントの人は、ね、主人の意図に従う心を持っておりませんでした。それどころか、ね、主人のせいにする心を持っておりました。ね、自分が悪いではなく主人が悪い、人のせいにする、そういう心を持っておりました。主であられるお方を主とする心、これが非常に大事です。5タラントの人、2タラントの人は、ね、この主人を主としておりました。だから主人の言葉に従ったんですね。でもこの悪い怠け者のしもべと言われた彼は主人のせいにして、そして自己正当化してその期間を地面に埋めて怠けていた。ですから御国のことは一切せずに、せっかく与えられているその賜物を生かしもせず用いもせずに地面に埋めたままその期間を満了させてしまった悪い怠け者のしもべになってしまうんです。皆さん今生きておりますね。今イエス様にあって、ここに集っております。御言葉に耳を傾けております。言ってみれば、ね、皆さんのそのタラントを今、ね、銀行に預けているような状態ですね。皆さんが主に信頼して、しっかりと従順を働かせて、この水曜日の夜という時間、ね、一日の仕事を終えて、もうくつろぎたいところを押して、御言葉に耳を傾けて、本当に御国のことに向かう。これ、本当に銀行に預けたようなものです。ですから皆さんはその、ね、利子には預かることができます。でも、どうせでしたら、もっともっとね、その皆さんに与えられたタラントを活用して稼ぎたいですね。そのようにして、本当に自分の意志、自分の意図を下ろして、で、それで、主に捧げる、主人の意図に、意図通りに動く。するならば、どんどんどんどんもっともっと皆さん稼ぐことができます。一番良くないのは、地面に埋めて活用しない。明日しよう、また明日しよう、そういうふうに思ってると、あっという間にその稼ぐことのできる期間は満了してしまいます。どうか皆さんはしっかりと活用しましょう。本当にこのように御言葉にまず耳を傾ける。そして、得たこと、それを流し出しましょう。御言葉にはこう書いてあるということを、礼拝において、あるいは皆さん自身が、ね、それぞれお家で御言葉 に親しんで、それによって得たことを人々に流し出すならば、皆さんビジネスしていることになります。天の御国のビジネス。それによってますます豊かに稼ぎましょう。それならば、イエス様、ね、再臨の時に、よくやった。良い忠実なしもべ。主人の喜びに、ね、共に預かってくれ。そのように言われます。どうか皆さんは、しっかりとこの主人の意図を汲み取って、たくさん御国のビジネスを稼いで、ますますこの地上において豊かな、さらに多くの人々をも富ませる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人が今いただきました御言葉は、これに基づいて祈る時を持ちましょう。それぞれ与えられた諭し、与えられた戒め、また与えられた慰め、それら一つ一つを本当に主に感謝し、また主の御前に告白する祈りの時を今から持ちたいと思います。
イエス様助けてください、イエス様助けてください、イエス様助けてください、イエス様助けてください、イエス様助けてください、イエス様助けてください、イエス様助けてください、イエス様助けてください、イエス様、イエス様、しっかりね、生え方できますように。サンとパスタを見て、メッセージを聞きますように。ちゃんと祝福します。イエス様、助けてください。イエス様、ママを助けてください。イエス様、今を助けてください。イエス様、みんなを助けてください。イエス様、さっきはごめんなさい。さっきは、いやいやしました。もう先はイヤイヤしてごめんなさい。イエス様もイヤイヤしません。イエス様助けてください。イエス様もイヤイヤしません。イエス様、昨日はパスタを見なかったね、なと遊びなかったんです。イエス様、もうちゃんと礼拝をします。ちゃんと賛美をします。
ハレルヤ。愛する様、どうか今告白している一人一人の願いを受け取ってください。
アメン。
あなたの御前に捧げられた主を悔い改めも、感謝も、また喜びも、また決心も、どうかあなたがお受け取りになり、それぞれその決心、その感謝、その悔い改め、その一つ一つの主をタラントをあなたが豊かに増し加えてくださいますように。そしてますます喜びだ、またますます命が、ますます癒しが、祝福が増し加えられていく、この生徒たち一同でありますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アメン。
アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷をいたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。
アメン。
慰めを受けなさい。
アメン。
一つ心になりなさい。
アメン。
平和を保ちなさい。
アメン。
そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。
アメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。
アメン。
すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、
アーメン、
父なる神の愛、
アーメン、
聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。
アーメン。
アーメン。
イエスよ、イエス、イエスよ。